한다. 시티 이포메이션.
第3月曜日は賢い消費者になりましょうと題して、今回広報さんだ8月号に掲載の話題、消費生活センターの相談員さんに分かりやすく解説していただきます。後半はタイムリーな情報をご紹介してまいります。まずは前半、消費生活センター相談員の米谷千景さんにお話をいただきます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回は定期購入にご注意ということですね。
はい、
ではまずはご相談内容を私の方から紹介していきたいと思います。
はい、
スマートフォンの SNS でいつでも解約できます。初回お試し4980円美容液、この広告を見つけお試しのつもりで申し込み画面を入力していたら、途中で1000円割引クーポン券と出たので、それを使って申し込んだんです。商品が届き、使用したが肌に合わないので電話で解約を伝えましたが、割引クーポンを使ったので4回の定期購入になり解約はできませんと言われましたということなんですね。
はい、
はい、詳しくじゃあちょっとこちらご紹介いただけますか。
はい、定期購入のトラブルって本当に多くって、もう昨年でも一番多かったっていうことにはなるんです。
そうですか。
はい、どれもこれもなかなか解約難しくって、これは今年の5月に受けた相談なんですけれども、
はい、
こういう、ね、動画投稿サイトとか SNS とか検索サイトによく広告が出てくると思うんですけど、
ね、 そうですね。はい、
そこにお試し価格初回無料といった広告を見て申し込んだけれども、複数回の購入が条件となっていた定期購入だったということで、いつでも解約できますと記載があったのに、解約するにはすごい細かい条件があって解約できないという相談が本当に多いんですよね。
そうなんですね。
ほんで今回の事例も最初の広告には、いつでも解約できますって書いてて、ご本人は解約できるんだと思ってプチプチプチっとしていたら、途中で1000円割引クーポンとあったんで、
魅力的ですね。
使おうと思って、スルッとそこだけ見て使った。で、そしたら1000円割引で、まあ、契約はできたんだけれども、届いて顔につけたけどちょっと肌に合わないから、やっぱり解約、いつでも解約できるって書いてたから解約できると思って連絡したけど、1000円クーポン使われてますよね。そこに本当に小さな字なんです。
そうなんですか。
これを使ったら定期購入になりますみたいなこと書いてあったんです。
そうですか。
だから本当に小さな字で、まあ、私たちから見ても本当分かんないぐらいの小さな字なんですけど、書いてあったからできませんと言われたということで。
そうですか。
そうなんです。
ということで結局できなかった。
できなかったんです。できない場合が多いっていうことがあるので、本当に気をつけてほしいんです。
すごく多いとおっしゃいましたが、例えばどんな商品が多いですか。
はい、今年の7月21日に国民生活センターが発表してるんですけれども、1位は化粧品。
あ、やっぱり。
はい、それもほとんどの年代が女性の場合は美容液、ファンデーション、化粧水なんですけれども、男性で20代から30代の場合、脱毛クリームとかね、
マウスウォッシュ。今時ですね。
そうなんです、今時なんです。
脱毛クリーム。
そうなんです、脱毛クリーム、ここ2、3年、相談でもあるんです、実際。最初聞いた時はびっくりしたんですけど、
男性の、
結構ありますね。
足も手もツルツルという、
ひげも
。おひげそのものも。
みたいです。で、まあ、40歳代以上の女性の場合は美白クリームとかね、はい、美白美容液とか白髪染めシャンプーっていうのが多い。これが2番目に多いんです。
そうなんで、一番目
に多いんです。
で、2番目にあるものですからね。
そう、これ普段使うしね。
そうですね。
はい、じゃあもうそれでちょっと安かったら使ってみようとか
試してみようと
っていうのがあるんです。で、2番目に多いのが健康食品。
はい、
なんでこれもやっぱりダイエットサプリが圧倒的に多いんですけれども、ただ30代40代の女性の場合はバストアップサプリとか、あと20歳未満から、20歳30歳の男性は筋肉増強サプリ。
なるほどね。プロテイン関係ですね。
そうですね、はい、そういったのがもう本当にダントツこの2種類ですね、相談を受けてても、
この健康食品はいわゆるちょっとお高めですから、こういう割引とかになるとやっぱり飛びついてしまいますもんね。
は
い、
結構健康食品高齢者も多いんですよね。やっぱり骨がとかいろいろね。
そうです、気になることが、ね、ありますから。
そうだから健康食品の場合は高齢者も多いです、このトラブルは。
でもさっきおっしゃったように画面に小さくっていうのはちょっと とね、私はスマホではほとんど見ないんですけど、やっぱりパソコンだと大きな画面ですので、
はいはい、
まだこう頑張って隅々こう見るようにはしてますけども、
はい、
スマホだと小さいので分かりにくいでしょうね、はい、
分かりにくいです。ですので今年の6月1日さっき5月の相談って言いましたけれども、ね、
はい、
6月1日に法律が新しく特定商取引法が改正されたんですね、
はい、教えてください。
ここ数年とてもこのトラブルが多いということで、ネット通販の定期購入トラブルが全国的に多いということで、うん、令和4年6月1日に、まあ、こういう詐欺的な定期購入商法ということで、はい、規制が強化されて、
はい、
改正特定商取引法が施行されました、
はい、
で販売業者は取引における基本的な事項を最終確認画面できっちり明示しないといけないということになったんですけれども、
じゃあ今の場合だったら、うん、1000円のクーポンのところにちょっと書いてたけどもそれも小さな字で、そうではなくて最後の画面に、
そうなんです。最終確認画面っていうのがとっても重要になってくるの で、
ね、
この言葉をねきっちり覚えておいていただいて、
はい、
で定期購入が条件となっていないかとか、うん、2回目以降の分量とか代金とか販売条件とか、うん、こういうのを確認しましょうってちゃんと書かないといけないっていうことが法律で決まってるんですね、うん、
はい、
そこにはもう顧客が注文確定の、直前で分量とか販売価格、
はい、
対価、
はい、
で支払いの時期とか方法、
うんうん、
引き渡しの時期とか
ー
サービスだった提供時期とか申し込みの期間のある場合はそういったものも書かないといけないし、うん、例えば申し込みの撤回とか解除に関すること、はいはい、とても重要です、などの申し込みの内容を簡単に最終確認で確認できるように表示することを義務付けたんですね、はい、
そうですか。
そうなんです。だからきっちりこれらのことを書かないといけない、
はい
はい、でもしこれらの販売業者がきっちり申し込みの内容について表示しなかったり、不実嘘、ね、の表示や、
はい、
消費者を誤認させるような表示を行った場合、これによって誤認して申し込みをした消費者は申し込みの意思表示を取り消すことができるっていうのが新しく追加されたんです、
はい、
これはとっても重要で、
そうですね、
はい、ただね、
はい、
消費者がちゃんとこの最終確認画面を見ないといけない
そうですね
っていうのが前提なんですね。最近でも見てはれへんから書いてあるんです。センターでこういうトラブルになって来られて、
はい、
見ましたかって言ったら見てないと。でセンターで見たらきっちり全部書いてあるからより解約って言いにくくなってるっていうこともあったりするんですね、はい、
でもその気持ちも分かるんですけどね、自分の欲しかったものが見つかった、
そうそうそう、
で最後の方までスクロールしないといけないけど、
うん、
途中でこう申し込みができるようになってたらついそこでもう申し込んでしまったら一番最後まで行ってない。
でも最終確認画面、
そこですね、
そこなんです。
一番下までいくら長くても一番最後の申し込みの一番最後の最終確認画 面、うん、これ大事な言葉ですね。
そうなんです。その、まあ、ちょっとチェックするのに、
はい、
ちょっといくつかお話ししたいんですけど、
お願いします。
注文する前に気をつけてほしいのが、はい、一つ目が、
はい、
定期購入が条件になっていませんか、
はい、
初回特別価格とか、何ヶ月コース定期コースなど表示されている場合は特によく確認してください。
はい、
で2つ目が、はい、定期購入が条件になっている場合その継続期間ね何回とか購入回数が決められていませんか、で何回お受け取りにならないと解約できませんよとか、そういうような条件がないかそこをきっちり確認してほしいですね、
はい、じゃあ定期購入になってなくても条件がついてるかどうかということですね、
はい、で支払うことになる総額はいくらですか、
はい、
各回の分量2回目以降の代金、大体定期購入のトラブルって1回目1000円やけど2回目1万円ですみたいなのが多いんで、
中にはね、
だから初回の分量とか代金と異なるケース2回目以降はどうなってるんだろうっていうことをちゃんと見とかないとびっくりするようなことになる。そうなんです、
はい、
あと解約の際の、ね、連絡手段を確認しましたが、これが、ね、一番困るんです。
そうですね、
解約手段が電話とかね、
はい、
メッセージアプリに限定されている場合もう電話がつながらないという相談が、ね、消費者センターにすごい多いんです。でもセンターからかけてもつながらないんです、そういう場合、
はいはい、
だからどうしようもないんですよ ね。
でも電話番号があったらちょっと安心してしまう世代もありますから、
うんうん、そうなんです。
なるほど。じゃあどうすればいいんですか、
メッセージアプリのね。そう、ええ、メッセージは結構ね、今だとアプリとかああいう無料のアプリなんかを使ってっていうことも書いてあるんですね、はい、あとまあ自分のマイページみたいなのから解約できます、書いてあるんだけど、消費者の方ができないとか、
ついていけない、ね、
ついていけないって言って、はいはい、来られる場合もあって、もう家族の誰かに聞いてくださいとしか、ね、電話だったらこっちで見ることもできないね。
あ、そうですね、
そういうこともあるので、その契約して自分が解約しやすいような解約になってるかいうのもきっちり、はい、あの確認してほしいなと思うんですね、
は
い、
で中におっしゃったように電話は割と出てくれないことが多いと、
出てくれないというか繋がらない、話中とかね。
あ、なるほど、
ね、あと今あの混み合ってますってプチンと切れちゃったりとか、
はいはい、
だから留守でも入れれないっていうような
。ああ、そっかそっか。
そうなんです。
それは別にあの意図してじゃなくて、
多分
混み合ってる、
少ないとか電話が混み合ってるとか、はい、時間帯によっては繋がりますとか言い張るんですけど ね。
そうなん
ですね、はい、うん、5つ目として解約返品できるか、解約返品できる場合の条件、解約条件を確認しましたか、はい、特にあのよくあるのが次の発送の何日前まで、5日前までにあの連絡してくださいとか、そうしたら解約できますよとか、直前はダメですよって書いてあるんですね、はい、だからその辺もきっちり守っとかないと、うんうん、もう来ちゃうっていうことがあるので、うん、その辺もきっちり読んでほしいなと思うんですね、うん、でまあ、利用規約の内容を確認しましたがということで、利用規約にはどう書かれているか、
はい、
なんで、最後この最終確認画面を、ね、あのスクリーンショットで撮っとけば、あの私はこういうので契約しましたっていうのがセンターにご相談来られた時見せてもらったら、
はい、
一目瞭然で分かるので、あの写真撮っといてほしいなと思うんです。
そうですね、
であと最後あの未成年者の場合はね、あの、うん、もっと気をつけてほしいことがあるんですけれども、
はい、何ですか、
販売サイトにその親法定代理人の同意を得ているっていうチェック欄がよくあるみたいなんですけれども、はい、で同意を得てからチェックをしましょう、はい、嘘ついちゃダメですよ。
そうですね、
はいはい、で年齢とか生年月日を、はい、成人であると、
うん、
嘘をついて入力したりしたらダメですよということなんです、
はい、
ちゃんと正しく自分の生年月日を申し込みましょうということで、うんうん、はい、以上がこういったちょっとチェックリストにはなるんですけど、うん、最初確認画面で気をつけてみてほしいなと思うところです、うんうん、
とにかくあの今までは途中にそういう、うん、あの定期購入になりますよっていうのがちょっと出てる場合で、お得なことがこちらの気を引くようなものがあったりしたのが、うん、今回はもう今年の6月以降、6月1日以降は最終画面に全部きちんと書いてある、うん、
書いてあるはずです。
で書いてなければ逆に書かなきゃいけなかったので、
う
ん、あの解約できる、
あのセンターにご相談いただいたときに、うん、本当に書いてないっていうことが立証できたら書いてませんよね、はい、っていうことを、
あのなかなかねこのコロナ禍でいろんなお買い物が外に出て行くことができなくなった、うんうん、
はい、
であのネットで見ると、はい、いろんなものがこう買いやすくなってる、 その気持ちは私もすごくわかるんですね、
う
ん、
そうです、
外出を控えてますから、うん、で途中で見てわとてもいいのがあったと思って意外と安いとかってい う、 こうワクワクしてしまうと、うん、ついついこうウキウキしてしまうけど、うん、最終画面まで
確認画面
必ず見る、そこにも書くようになってるので、うん、あの一つ一つをチェックしなくてもちゃんと最後にまとめてあるから、は
い、最終確認画面をチェックしてください、はい、ということ、はい、
でそれをスクリーンショット、いわゆる印刷でもいいわけですね。
そうそうそう、印刷でも全然いいんです、
はい、でそれで
そこを残しとくということです、
ね、あ、そうですね、
自分が何を申し込んだからっていう時、
は
い、
でそこに違反してたらあのそこには解約できるって書いてたのにあの、うん、ダメですとかってあったら
交渉できる、うん、書いてあるでしょ、
そうですね、うん、言えるので、うん、だから落ち着いてお買い物逃げていかないので
そうです
残り一つって書いててもそんなことほとんどなくって、
な
結構上手に買えると思いますので、
ね、うん、だからやっぱり上手に買い物しようと思ったら、うん、やっぱりこういういろんなこと知ってたら、
そうです、ね、
ね、あの上手に買い物できるかな、もう便利だしいつでも買い物できるし、
はい、
楽しいから、うん、あの買い物もね全然いいと思うんだけど、
はい、
やっぱり知らないことによってトラブルに巻き込まれるっていうことがあるので、
そうですね、
はい、いろいろ消費者の方も自分自身でいろんな情報を得るっていうことが大切かなと思うんですね。
はい、分かりました。そして一刻も早くご相談くださいということで、ご相談電話番号を最後に教えていただいていいですか。
はい、079-559-5539、はい 5059です。
はい、559-5059ということで、はい、月曜日から金曜日までの、
はい、金曜と第2第
4、そうですね、はい、第2第4土曜日朝の10時から夕方の
17時まで
5時まで、はい、わかりました。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ここまでは、相談員の米谷千景さんにお話を伺いしました。どうもありがとうございました。はい、
ありがとうございました。
もう一度じゃあこの間にご相談の電話番号、もちろんキッピンモールの方にお越しいただいても大丈夫です。はい、お伝えしていきましょう。電話番号です。079-559-5059、079-559-5059、キッピンモール6階にあります。直接お出かけになっても大丈夫です。空いている時間は月曜日から金曜日、そして第2第4土曜日朝10時から夕方の5時までです。とにかくお一人で悩まないで、一刻も早くお出かけいただいてご相談、またお電話でご相談ください。さて、それでは後半はまちづくり協同センター消費生活ご担当の小寺武さんにお話を伺ってまいります。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
では今日は令和3年度、つまり昨年度ですね、はい、の消費生活相談の概要をご紹介いただきます。はい、どんな感じなんでしょうね、ご紹介ください。
はい、令和3年度三田市消費生活センターに寄せられた相談件数は年間1163件、はい、そのうち苦情に関する件数が1009件、
はい、
で問い合わせに関する件数が154件となっております。
154件ですか。
はい、でちなみに、令和2年度は、年間1252件、苦情が1069件、問い合わせが183件、
はい、
若干減少しました。
一昨年前よりも昨年は減りました。
はい、そうですね。はい、
そうですか。はい、わかりました。年代ではどうでしょうか。はい、
60歳代の相談が、205件、
はい、
全体の苦情相談の割合から見ますと約 20%
と、結構多いですね。
まあ、最も多く、
はい、
次に70歳代が193件、うん、これは 19%、
はい、でほぼさっきと同じぐらいですね。はい、
で50歳代が174件で 17%、
多いです、ね、
40歳代が106件で 11% となっています。はい、で消費者トラブルにより、お金を支払った人の1人当たりは、平均支払額は、全体では86,034円で、
一人平均、いろいろ差がありますけど、はい、86,000円、すごい。そうですか。
70歳代で見ますと、これが非常に多くて、229,553円と、はい、
1人当たりの平均が70歳代ではもう23万近く、ね、は
い、かなり高齢になる。
すごいですね。高額ですよね。はい、
で高齢者の被害が深刻ということが分かります。
先ほどちょっとそれぞれ何十代何十代でご紹介いただきますが、はい、例えば60歳以上にしてみるとどのぐらいの割合になるんですか。
は
い、
で相談件数で見ますと60歳以上にで見ますと、全体の約2分の1で、トータル 50.2% を占めています。
じゃあ半分以上が60歳以上。
はいはい、で消費者トラブルの高齢化も高額が、ますます深刻していく状況となっております。
そうなんですね。今ご紹介いただいたのは三田市の状況。はい、兵庫県に広げるとどうなりますか。
はい、兵庫県全体で見ますと相談件数は、これは前年度から若干減少したものの、
はい、
令和3年度は47,218件、
はい、
令和2年度は51,601件、前年度比で見ますと 8.5% 減っておりまして、うち消費者トラブルを示す、苦情相談に限りますと、令和3年度が4万942件、令和3年度が44,759件、前年度比で見ますとこれも 8.5%、 減少しまして依然としてまあ高い水準となっております。
ああそうなんですね、
はい、
あの三田市の対応などはどのようになさってるんですか。
はいはい、こうした中、まあ、市では特に被害額が高額であったり、まあ、相談する人がおらず、まあ、被害が深刻になる可能性の高い高齢者の消費被害の未然防止を、うん、まあ、重点課題といたしまして、
はい、
地域や関係機関と連携しながら取り組んでいます。
はい、
でまたあの、まあ、相談分類1位の商品やサービスを、まあ、これサービスというのはこれ特定しない消費者一般のことをの相談内容なんですけども、
はい、
身に覚えのないサイトの利用料金、
はい、
その他の、未納料金などの架空請求の相談が幅広い年代から、はい、まあ、多く寄せられています。
あ、つまり偽メールとかですか。
はい、そうですね、はいはい、今言われましたように偽メールや偽 SMS は、うん、まあ、大手事業者、例えば宅配事業者、はい、通販事業者、はい、携帯電話会社などを寄せるものが多く、まあ、メールに記載されたリンクをクリックしたり、
はい、
まあ、電話番号に電話したりすることで、
うん、
まあ、相手に個人情報を知らせることになり、
そうですね、
まあ、お金を要求されるケースもあるため、まあ、注意が必要となります。
うん、主な相談事例などもちょっとご紹介いただけますか。
はいはい、で主な相談事例といたしましては、契約をしていないカード会社から重要なお知らせメールが届いた、まあ、フィッシング詐欺ではないか、
うん、
また宅配業者を語り不在通知の SMS が届いたが放置していた、うん、
はい、
今日は実在する宅配業者名で同様の SMS が届いた、うん、無視してよいかなどの相談がありました。
はいはい、このあたりはあのなかなか慣れてなかったら、
そうですね、はい、
自分で判断できませんので置いときたい、はい、どうしていいかなっていうのはありますね。はい、
で今まあご紹介したようなよくある消費者、トラブル、
はい、
注意情報統計情報については、はい、市ホームページにもたくさん、掲載していこうと考えております。
はい、
でまた、市ホームページで消費生活センターと検索してくださいましたら、はい、ご覧になることができます。
そうですか、はい、分かりました。
で高齢になるほど、まあ、本人の努力だけでは、うん、防御のない巧妙な手口による勧誘を受けることもあります。
はい、
まあ、ですから、まあ、自分だけで判断はせず、まあ、すぐに、うん、周囲の人や三田市消費者生活センター電話、559-5059 に相談してください。
はい、あのお休みの時もありますけど、はい、その時は確か覚えやすいイヤイヤでした
ね。イヤイヤですね、はい
はい、あれはかけるとどこかの、
身近の、
はい、
消費生活センターとか、
はい、
まあ、県の消費生活センターにかかることになりますので、
はい
はいはい、ご利用ください。
はい、お休みの日っていうのは、
はい、
あのいわゆる土曜日日曜日も対応されてらっしゃる、
は
い、ということで、
三田市の方ではですね、
はい、
第2第4土曜日の方がですね、
そうですね、まあ、
通常
ありますけども
、あの営業時間、
はい、
10時から5時まで、窓口それから電話相談も受け付けておりますので、電話番号の方がですね、先ほど申しましたように、
はい、
あの 559-5059 にかけていただきましたら対応できますので、
はい、
よろしくお願いいたします。はい、
あのなかなかあのご高齢になってくると、あの周りに知った方がいらっしゃらなくって、
はい、
あの買ってみたけども気になるわっておっしゃったら、はい、お一人でずっとこう貝のように閉じこもってしまうところもあるけど、はい、一刻も早い方がいいので、
そうですね、
はい、あのぜひお電話なり、あのお出かけになるなりということで、はい、ご相談一刻も早く、とにかく60歳以上が半分以上ということは、はい、とにかくこういうあの慣れてないことにあの結局巻き込まれてしまうということもあるので、一刻も早くということですね。はい、わ、はい、かりました。どうもありがとうございました。後半お話をお伺いしましたのは、まちづくり共同センター消費生活ご担当小寺武さんに、昨年度令和3年度の消費生活相談の概要、つまり高齢者の方が高額の被害に遭っている、深刻化しているという分析をご紹介いただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
第3月曜日、賢い消費者になりましょうと題して、広報サンダに掲載の話題、またタイムリーな情報をご紹介いただきました。次は9月19日を予定しております。次回もぜひお聞きください。